小沢敏夫、昔話へのご招待。
中村律子です。小沢敏夫、昔話へのご招待。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者、小沢敏夫先生を迎えて、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
数週間にわたって白雪姫を例に昔話の文法をご紹介しました。
そうなんですね。今回詳しく聞いていただいてるんだけどね。
そうですね、うん、先週はラストが王子がキスをして生き返るのではない、リンゴが飛び出す、そこに重要な意味があるとおっしゃっていましたが、
そうなんですね。そこまで言ったんですよね、はい、で白雪姫が飲み込んでいた毒のリンゴが喉から飛び出した、でその途端に生き返るわけですよね。でこれはあまりにも馬鹿らしいと思われて、王子のキスによってとかって、ね、取り替えちゃってるケースもあるんですけどね。実はこれはね、グリムにとっては初版本からもうすでにその喉から飛び出すなんですね、でグリム童話の初版本ね、1812年にできたんですけど、そこではね、召使いが王子の命令で死んだ白雪姫を担いで歩くんですよ。で王子はどこへ行くにもその死んだ白雪姫を連れて歩かないと気が済まないもんだから、召使いはもう至る所を担ぎ回されるね、で最後にくたびれ果ててね、こんな死んだ娘のために俺たちがこんなに苦労しなきゃならないなんてね、腹立たしいって言って背中をボンと殴ったって言うんですよ、そしたら喉からピョンとリンゴが飛び出して生き返ったってなったんです、これが初版本なの。
そうですか、
でね、それがまあ荒っぽいっていうんできっと批判も出たのかもしれないんだけど、第2版から取り替えましてね、召使いが藪に足を取られてつまずいたその瞬間に喉から飛び出したっていうに変えてるんですね、これ別な語り手からの資料なんですけどね、別な語り手から受け取ってそこの部分だけ変えたんです、だけど毒のリンゴが喉から外れたっていうとこは生きてるわけね、どういうことかっていうとですね、これは一度目にね殺されたところも思い出していただきたいんだけど、一度目は胸が紐で縛られていたでしょ、それで死んだんだよね、で窒息死みたいだけども紐を切ったら生き返ったってことは窒息死はしていなかったってことですよ、どういうことかっていうと、白雪姫の美しい姿を紐が邪魔していました。でその邪魔な紐を取ったら元の姿が回復しました。そうしたら生き返ったってことなんですね、これ前にも話したと思うんだよね、要するに姿が大事だった、もっと言えば形が大事だったっていうことなんですね、と2度目の櫛も同じなんですよね。櫛が刺さっていました。で小人たち山から戻ってきて、その白雪姫の毒の櫛を抜いてやったら生き返ったっていうことは毒は効いてなかったって話ね、で櫛を取ったら生き返ったってことは、髪の毛に櫛が刺さってたから白雪姫の美しい姿を櫛が邪魔してたわけよね、白雪姫の美しい形姿ね、形を櫛が邪魔していた、余計なものがあった、その余計なものを取って元の形が回復したら生き返った、こういうことなんですよね、それと同じなんです。ここもね、毒のリンゴが喉に引っかかってました。で喉の形を邪魔してました。でその毒のリンゴが外れたら元の喉の形に戻りました。そうしたら生き返りました、こういうことなんです、3つとも同じ原理で語ったんですね、でその原理って何かというと、まとめて言えば形が大事である。で形ってのはどういうことかというとですね、平面なんですよね、平面の上でその形が大事だった、いわば紙の上に書いた図形みたいなものね、図形の中に何か邪魔なものがあった。一度目は紐があったから取った、二度目は櫛があったから取った、三度目はリンゴがあったから取った、で元の形が回復しました、そしたら生き返りました、こういうことなんですね、形が大事であるっていうふうに考えるとですね、これはもう全く昔話の基本的な語り方なんです。どういうことかっていうとね、すっとんきょうに思われるかもしれないけどね、僕は一ついい例見つけてるんですよ、日本でね、笑い話なんだけど、どうもとこうもっていう話があるのね、笑い話です。こういう話なんね、昔あるところにどうもという刀使いの名人がいた。で隣村にこうもという名前の刀使いがいた。で二人とも名人だった。それで二人はある日出会ってですね、腕試しをしようということになった。でどうしようかということ、だから名人が切れば 人の首もまたくっつくという話だってんで、じゃあそれでやることにしようということになって、まずドーモがコウモの首をピョンと切った。首がコロコロっと転がっていった。でまた乗っけたらピタッとくっついた。で生き返っちゃった。つまり名人の証拠ね、
うん、
で今度はコウモがドーモの首をピョンと切った、首がコロコロと転がってた、乗っけたらまたピタッとくっついて生き返っちゃった、これも名人の証拠ね、
うん、
これじゃ勝負にならねえと、どうしようかということになって、じゃあ一時にお互いに相手の首を切ったらどうだろうかということになって、一時にお互いの首をピョンと切った、二つの首がコロコロと転がってった、今度は乗っけてくれる人がいなかった、それで2つの首は顔を見合わせて、これじゃどうもこうもならんちったってでそれ以来日本ではどうしようもない時にどうもこうもならんというようになったんだっていう一口話でね、
うんうん、
またくだらねえ笑い話なんだけど、これってねさっき僕がお話した形なんですよね。首を切ったってでしょ、血が流れたなんて一言も言ってないわけ、
うん、
まるで霧神細工の人形の首切ったみたいなんですね、
うん、
霧神細工っていうことは平面的ですよね、
うん、
で形だけですよね、奥行きないのね。でこういうのを平面的に語るというふうに僕ら言うんですけどね、
うん、
昔話は平面的に語るのが好きである、図形のように語るのが好きであるという原理なのね、
うん、
でそれで考えるとさっきの白雪姫も実は同じ原理でしょ、
うん、
白雪姫一度目はさっきお話したように胸が紐で締められていました。でその紐を切ったら生き返りましたってことは、白雪姫の美しい形が紐で邪魔されてました、その邪魔な紐を切ったら美しい形が元に戻りました、そしたら生き返りました、こういうことだよね。これもだから形で語ってたと、
うん、
それから2度目の櫛も同じよね、櫛を取って元の形が回復、3度目のも喉からリンゴが外れて喉の元の形が回復したら生き返りました。ちょっとね、今のどうもとこうもというこのくだらねえ一口話とね、
はい、
白雪姫は実は同じ原理で語られていたってことなんですよ。だから大事だって言ってるわけね、
うんうん、
喉からリンゴが外れたんで全く荒唐無稽な話なんだけども、実は昔話としてはきちんとそういう語りの法則を持っているという、で思わぬところにそういう法則が隠れてますから、勝手に変えるなよって僕は言って歩いてるわけね。でその思わぬところに隠れてるのはどうしてかっていうと、誰か特定の作者が隠したんじゃなくて、昔話ってずっと伝えられてきたのね、白雪姫はドイツで伝えられてきた話で、日本の今のどうもとこうも日本の田舎で語ってる無名の語り手たちが、
うん、
昔話をなるべく面白おかしく分かりやすく語ってやろうと思うと、いつの間にかできてきた語りの法則なのね、
うん、
語り口の法則なのね、
うん、
だからそれを大事にしようよって僕は言って歩いてるわけですよ。
でも最近はその形がだいぶ崩れたものが広がっていってるんじゃないですか、
う
ん、
そう広がっちゃってるんですよね。僕はとても残念だと思いますね、うん、つまり今言ったように昔話って何百年もね無名の語り手たちによって伝えられてきたんですよ、
うん、
それ貴重なね重要文化財だと思うのね、
うん、
でただ形が見えないからね、目に見えないでしょ話って。しかもそういう文法がしっかりした文法が隠れているなんて誰も知らないから、適当に変えていいんだろうと思ってみんな適当に変えちゃうわけね、
うん、
とっても残念なんですね、うん、でもう一つね白雪姫について聞いていただきたいことがあって、それはねこういう説があったんですね。ドイツでもあったし日本でもあったんですけども、あの話は白雪姫はバカだったと、あんなバカやっちゃいけねえよっていう教訓話なんだっていう考え方が広がったことなんですよ。つまりさ、白雪姫って一度目にね殺されたでしょ、紐で縛られて、で小人たちがさもう買っちゃいけないって言ったんだよね、
うん、
なのに二度目にさ毒の櫛買っちゃってるわけよ、
うん、
つまり人の忠告に耳を貸さなかった愚かな娘の話だと
捉え方次第です
けどね、そういう捉え方でしょ、
はい、
で3度目も同じよね、もう買っちゃいけないって言われたのにリンゴ買って食っちゃったしたら倒れた、
うん、
だから白雪姫はバカだったんだという説が一時のドイツでも言われました、
はい、
1960年代ですけどね、
はい、
強力に主張した学者もいたんですけどね、
うん、
僕はねそうじゃないと思うんですよ、こういうことだと思うね。昔話ってね孤立的に語るのは好きなもんですからね、最初のエピソードと2度目のエピソード、つまり最初は紐で殺された、その体験が 次の体験に生きていかないんですよね、うん、常識的に言えば白雪姫は一度目おばあちゃんに殺されたんだから二度目はもうおばあちゃんの中に絶対入れませんでしたというふうになんなきゃいけないのに入れちゃってでしょ、うん、つまり最初の一度目の経験が二度目に影響していない、つまりそれぞれの経験がエピソードね、一つのまとまりのエピソードが孤立している、うん、で孤立してカプセルの中に入っちゃってる、だから後のエピソードに影響を及ぼさない、うん、っていうことは普通の言い方で言えば白雪姫は経験値を持たない、うん、前の経験から学ぶことをしない、うん、ということですね。だからその学ぶことをしないというところだけをバカどっちはバカなんだけど、昔話の語り方としてはね、それは当たり前なのね、それぞれのエピソードが殻に入ってるから当たり前なんですよね、うん、ですから愚かかなんかの問題じゃなくて昔話の語り方そのものがそういう語り方なんですね、うん、それでもね僕が興味持つのは白雪姫ってさ、一度目に殺されて小人たちにもう買っちゃいけないって言われたのに次の毒の串買いましたね。あの時白雪姫は今自分が毒の串を買う行為が自分の人生に後にどういう影響を及ぼすかってのは知らないよね、うん、で最後のリンゴの時もなんか美味しそうなリンゴを見せられたらつい買っちゃったわけよね、うん、今自分がリンゴを食べることが自分の今後の人生にどういう影響を及ぼすかは全然知らないわけだよね、うん、だけども食べちゃった、で死んだけども最後はまあ幸せになったわけですけども、こういうふうに言えるでしょう。人間がある行動をするとき、自分が今やってることが自分の人生の中でどういう意味を持ってるかは知らないよね、みんな。そうじゃありません？
ね。
どっか例えば学校受かりました、で入りました、だけどその学校に受かって入ったことが自分のその後の人生にどういう影響を及ぼすかは知らないんだよね。その時その時自分は今これをやりたいと思う、それでやってるわけですね、うん、でも後で考えてみたら、例えば40年経ってみたらあの時あそこの学校に入ったのが今の人生にどう影響してるかって全部わかるわけですよね、うん、つまり僕らの人生のあり方そのものを語ってんじゃないかと。僕らの人生毎日毎日みんな暮らしてるけど、うん、今自分がやってることは今自分がやりたいと思うからやってる、あるいはやらなければならないからやってるかもしれない。だけどそれが自分の後の人生にどういう影響を及ぼすかは分かってないわけですね、うん、でもやるわけですよ、うん、やるざるを得ないしやりたいからやるね、うん、後から考えてみたらあの時自分がこういうことをやったのは今の自分にとっての必然の流れだったなっていうになるわけだよね、うん、っていうことはその選んだ時には偶然に選んだことかもしれない、やりたいから、あるいはやらねばならぬから偶然選んだこと、後から考えたら必然のことだったっていう、うん、つまり偶然がどっかで必然に変わってるわけだよ、うん、ね、そういうふうに見るとさ、僕らの人生ってみんなそうなってんだよね、うん、やってる時には分かんない、どういう意味だか分かんない、偶然に選んだ、だけども後から見たら必然に変わった、うん、僕らの人生って全部そういうふうにできている、うん、昔話って案外そういう僕らの人生の骨組みを語ってんじゃないかと思って、ねえ、
すごいですね、
そう思うと白雪姫素晴らしい話だと思う、ね、白雪姫はねリンゴを食べた時に、はい、自分がどうなるか知らないよね、うん、だけどその時に美味しそうだなと思って食べたんでしょうねきっとね、
うん、
でもそれが後から考えたら王子との結婚に結びついたわけだよね。
そうですね、
うん、結びついてるわけですよ、うん、だから彼女の人生としては必然になってるだよね、
うん、
でもねそれにしてもさっきちょっと言った白雪姫はバカだという説はあるわけだよね、うん、最後のリンゴなんか食べなきゃよかったのにって、うんうん、でもさ僕思うんだけど、あそこでねもし最後に白雪姫が離婚になってさ、うん、このリンゴは食べませんと、私は小人の言うことを聞いてこれは食べちゃいけないんだわと思って食べなかったとしたら、その後の白雪姫の人生どうなったと思います？一生山の中にいて小人の洗濯物をしてたってことになるわけでしょ、小人の飯作ってたっていう人生になるわけだよね。それはさ、そういう人生もあってもいいかな。
そうですね、
けどね、だけど昔話のストーリーの人生ではないよね、
展開としては面白くないですよね。
面白くないですよ。 やっぱり最後に王子との結婚で幸せになりました、うん、はい、めでたしって完結するということでしょう、
うんうん、
だからあそこでね、うん、白雪姫がねひらめいて常識人になっちゃダメなんですよ
そうですねでも3回殺されたそのね毒リンゴだけでもいいんじゃないかっていう、
ああそうですよね、ありますよね、うん、だけど綺麗にね一度目紐から始まるでしょ、うん、そこもねおっしゃる通りとっても大事なあれでね、うん、言うなればあれ3回の繰り返しなんだよね、
うん、
それで1回目死んで2回目死んでで3回目死んで王子との結婚したってことは3回の繰り返しなんだけども3回目が一番重要なんですね、
うん、
そして語られている長さも3回目が一番長いんですよ、
うん、
でこれあの前訳を見ていただきたいんだけど3回目だけ一番長いんですね、
うん、
1回目2回目がほとんど同じ長さで3回目が一番長いということはどういうことかというと3回の繰り返しだけど3回目に重点が置かれているっていう話よね、うん、タンタンタンっていう話ね、
うん、
タンタンタンってこの3回目に一番重点が置かれている、
うん、
3回目に重点が置かれている繰り返し、
うん、
っていうふうに考えるとですね僕の中ではすぐあの陸上競技の三段跳びと結びつくのね、
うん、
陸上競技のさご存知のようにホップステップジャンプっていくじゃない、
はい、
であの時ジャンプが一番長いんだよね、
ええ、
でジャンプで勝負するんだからジャンプが一番大事なわけよ、
うん、
でホップステップジャンプとこういうわけですよね、
うん、
そのね白雪姫のリズムと陸上競技の三段跳びと同じリズムだってことなんですよ、
うん、
ねえ面白いでしょ、
うんうんうん、
しかもねよく見るとですねホップステップジャンプっていう時に、うん、ステップはホップよりちょっと短いんだよね2回目は、
うんうん、
で3回目うんと飛ばしょ、
ええ、
グリムもね善悪持ってらっしゃる方は行数で数えていただくといいんだけど2度目の毒の櫛で殺されるとこはね1回目よりちょっと短いんです。
うん、
なんか知らないけどグリムは三段跳びと同じことやってますよ。
うん、
面白いねリズムなのね。
うん、
そしてもっと言えば音楽の中にもその形がありましてね、
うん、
バーフォームって言うんですけど例えばシューベルトの子守歌でさ眠れ眠れ母の胸にっていうメロディーね、
はい、
眠れっていうメロディーを2度繰り返して、
うん、
眠れってやって、
うん、
で3回目はちょっと長いんですね母の胸に、
うん、
で歌う時にはその母の胸一番強く歌うわけですね、ってことは3回目が一番長くて一番重要だと同じなんですよ、
うん、
白雪姫と三段跳びとシューベルトの子守歌同じなのね。だから形を壊さないでくれって僕は言って歩いてるわけ。
奥が深いですね。
綺麗な形だからね、
うん
うん、
数週間にわたって白雪姫を取り上げて文法とかメッセージとかいろいろとお話ししていただきました、うん、
ね、文法とメッセージがね密接に絡まってるからね、
ええ、
だから一緒に聞いていただいたんですよ、
ええ、うん、全文をね知ったっていう方初めてっていう方
は、ね、
いらっしゃるかもしれませんが、うん、今回ご紹介したのは
これはねあのコミネ書店というところで出した語るためのグリム童話という僕の翻訳のものです、
ええ、
それの第3巻が白雪姫入ってるんですね。
はい、
全部で7巻のシリーズです、
はい、グリムは初版とかいろいろあるみたいですけど、
そう第7版まであるんですけど、はい、僕は第2版が一番いいと思ってるもんでね、
はい、
若い頃の作品の方がね、文章が簡潔でいいんですよ、あんまり修飾が入ってなくて、なもんでこれは第2版に基づいてます。第2版の翻訳をさらに語り込んで語りやすい文章にしたということね、
さて来週はどんなテーマで、
来週はね、はい、この続きで、シンデレラね、
はい、
シンデレラもね、長い話だけどもとてもいい形を持ってるし大事なメッセージがあるもんでそれを聞いていただこうと思ってます。
はい、楽しみにしています、はい、それでは小澤先生どうもありがとうございました。
どうもありがとう。
小澤敏夫昔話へのご招待。